改めまして皆さんおはようございます。2022年の7月10日今日ですね、共に招かれて礼を捧ぐことができます特権を本当に感謝をいたします。先週はですね、私は罪人の頭ですとパウロがですね告白をしましたが、皆さんはこの1週間そのようにですね、本当に告白宣言したことができたでしょうか、ね、私は罪人の頭です、私は罪人の親玉です、俺はめちゃめちゃ悪い人ですっていうふうに、そういう宣言ですよね。どうですか、いきなりそんなことをですね街の前で言ったらですね大丈夫だかって思われますよね。まあ、言ってることはそういうことですね。つまりですね、これは神様の前に自分は本当に汚れて愚かでどうしようもない、もうやってることも思ってることも最悪、もうこんな私は誰とも相手にされない、でも主よあなたはこんな私のために命を惜しまずにしてくださって救ってくださったという感動と喜び、つまりですねまさしくペテロもですね宣言しますよね、あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。これが一番の栄えに満ちた喜びに踊る理由だと。皆さんどうですか、皆さんはこの栄えに満ちた喜びに踊っていますか、ね、先ほど賛美しましたよね、賛美ね、どういうことで、ね、皆さん賛美っていうのは救われたものが支えることができるんですよ、逆に言えば救われてないと賛美は捧げられないし、ね、なんか賛美早うね過ぎひんかなこんな時間みたいなね思ってると、ちょっと自分を吟味した方がいいですよね。救われてないのかもしれない、でこれはねどうでもいいことじゃないですよね。毎週一生懸命ですね本当に礼拝を捧げ時間を捧げているのに、いざその時が来た時にですね、主の日が来た時に、いやお前ちょっと名前ないよとかね、なったら大変じゃないですかね、え一番私それ大変だと思うんですよね。私たちはイエス様との出会い、こんな私がこんな私のために命を差し出しくださったということを本当に知るときに、パウロだけではなくてね、今は見てはいないけれども信じている言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊ることができるんです。だから賛美ができるんですよね。皆さん賛美はですね、究極に言えばこれ賛美よりもあるかもしれませんが、歌詞ですから、たとえ演歌のメロディーを歌詞であれば大丈夫ですよ。皆さん今の歌詞ね、本当にね精霊に燃やしたまえ、アーメンですよね。そして本当に兄弟姉妹と肩を本当に合わせて主を見上げていく、そういう本当に神の家族がこの全世界に触れることこそが、まさに今日の御言葉はそこですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるんですよ。もうこれではいメッセージ終わりと言ってもいいですよね。もう超短いメッセージですよ。本当にこれが神様の願いなんですよ。もう付け加える必要もありません。もうこの思いを知ってほしい。あなたはそういうふうに生きてますかということです。本当に救われたら聖霊様となって神様が住んでくださって賛美が生まれますよ。そして訳もなく訳がありますよね。踊りたくなるんですよ。すいません訳もなく出てしまいましたね。えそういう時ありますか皆さん。やたら嬉しくなって、ただ周りを気にしてね控えることがあるかもしれませんよね、ちょっとでも家に行って誰もいなかったらね、だから私車の時ですよ大声で賛美しますしね、え皆さんそういう方はね正常ですからね、はい、時々信号待ちの時に横見たらもう大声でうわーってなる人いるんですけども、この人クリスチャンやったらすごいなと思ってね、ねえで聞こえてくる音はまあ世の流行りの音なんでするんですよね。でも私たちは賛美をね車の中では誰も文句言いませんよね。よくありますよね、え皆さんもぜひああええこと聞いたことやってくださいね。そう別にやらなあかんわけじゃなくてやりたいんですよ。毎週ねイエス様と出会ったらね行かなあかん、聖書読まなあかん、奉仕しなあかんじゃなくてしたいんです。捧げたいんですね、やりたいんですよ。アーメンですか皆さんね。これがこれ言ってることですよね。パウロがだから私は罪人の頭ですって言うんですよね。だってそうじゃなかったら全部こう立法じゃないですか、ね、こんな真のこと確かにないですよね。また か本当に救われてるかどうか分からへんから礼拝に行く、奉仕する、捧げるっていうのはね、そういう間違った偽教師がいたんですよね。当時違うんだとパウロは言ってるんですよ。そうじゃなくって、こんな愚かなものを救ってくださったゆえにね、言葉に言い尽くせない、本当に栄えに満ちた喜びに踊っているんだと。つまり動機は救っていただいた感謝と喜びです。皆さんもう一度確認しましょうね。神様を、つまりイエス様をここに信じたら救われるんですよね。ほんまかって思う人がいるかもしれませんから、もう一回ちゃんと御言葉をいっぱいありますが、ここをですね今日確認しましょう。ローマ書ですね、10章の9節10節、読める方は読みましょうか。ローマ書10章の9節10節、読みましょう。3、はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められて、口で告白して救われるのです。アメン。この皆さん、個人的にイエス様を私の救い主として、心に信じ受け入れて、そして信仰告白の祈りを捧げておられるならば大丈夫です。言い切れるんです。だって神様が言われてるからです。私言ってんじゃないですよ、ね、私だったら救われるかもしれませんとは言えます。でも大丈夫です、ここは言い切れます、ね、そして本当かな、本当です。ヨハネの6章37節を開けてください。ここにこういうことがありますね。第3波の方がより明確ですが、まあ、第4波皆さんは持ってる人が多いと思うので、まあ、第3波の人は第3波で読んでくださいね。第4波で読みましょうか。じゃあ3、はい。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。第3波では私は決して捨てませんって書いてあるんですよ。イエス様が言われてるから、こんな確かなことないじゃないですか。この御言葉を握り、この御言葉に立つことを救いの確信というんです、うん、人が言ったかじゃない、牧師が言ったかじゃない、神様が言われた、もうこれ以上いらないんじゃないですか。だからあなたは天に名が主されているし、それを喜べばいいんです。だから喜びが本当に溢れて、踊りも生まれて、賛美を捧げたくて仕方がなるし、そしてコロナが3年以上続くと、もう本当にオンラインではもうたまらん、早く集まって、共に集まり、兄弟姉妹と一緒のところで神様を礼拝したいという霊的渇きが生まれてくるんですよ。皆さん、霊的渇きがあるならば、あなたは本当に主の民ですよね。ああよかった、いかんでよかった、解放されたと思ったら、これは本当に自己吟味した方がいいですよね。イエス様のこと好きやし憧れてるけども、それでも救われてないってことですよ。で、皆さん、私が言ってること難しくないと思うんですよ。心を開いて信じて、自分の頑張りを捨てて神様に信頼したらいいんですよ。そしてこの御言葉に立ったらいいんですね。パウロはね、要するにそのことを言ってるわけです、ここでね。で、それがあるから手の手を大丈夫だっていうことを励ましてるんですよ、ね、で、今日はね、まあ、文脈でいきますけども、ね、申し上げましたように、ね、こんな私が救われたんだから大丈夫。テモテはですね、本当に今体も弱いし胃が弱かった、そして本当にいろんな偽教師が言われることに信徒の方が流れていってしまって、そして、ああ自分は本当にですね、それをしっかりと勃解できないし、自分は本当に推しも弱かったんでしょう、向いていないんじゃないかと、もう本当に自分は本当に召されてるんだろうかと悩んでいたんですよ。でもパウロは大丈夫だと、ね、私が救われたんだから、お前はもう救われてる、ね、ロイス・ウィニケを通してお前は生え抜きのある意味でサラブレッドじゃないかとね。もうすでにクリスチャンホームなんですよ。皆さん、クリスチャンホームの子はね、このテモテと同じ立場です、ある意味で、ね、もしかしたら自分は大丈夫かっていうふうに思う時があるかもしれない。大丈夫なんですよ、ね、だって生まれる前から祈られてきたんでしょ。そして本当に前の祈りによって育まれているんでしょう。大丈夫ですよ、ね、そしてパウロはテモテに続けるんです。まず祈れという、今日第一番目ですね、祈りと進めと、祈りの進めの招きですね。 ここで第1話目ですね。じゃあ見ましょうか。1節2節も見ましょう。2章1節2節題してもて。3、はい。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。はっきりとですね、パウロはここでね、祈りなさい、そして問いなしなさい、感謝を下げなさいというこの三つのことを言ったわけですね。くよくよね、悩んだり自分を見て落ち込むよ前にというか落ち込むよりもまず祈りなさい、そして問いなしは人のために祈るんですよ。そして感謝を下げなさいと、その理由は十分あるんだとね、申し上げた通りあるわけです。皆さんどうですか？皆さんもあるんじゃないですかね、こんな愚かなものを救っていただいたから。そして特にですね、この誰のために祈れというふうに言うというか言及してるんですね。すべての人、その中で王たちと高い地位にあるすべての人のためにとあります。つまり地位のある権威のあるそういう人のために祈れということを言われた、ね。まあ、当時もですね、議論が多かったようですね。で特に日本はですね、よく言われるのは、よく言われるんですよ。ね。まあ、お隣の韓国の教会はよく祈る教会。で、欧米の教会は賛美する教会。で、日本の教会は議論する教会って言われるんですね。議論する教会ってね、どうですか皆さん。ね、議論自体がね、こうだこうだって言って、それ反論がなかったら、これが死人って言ったら、もう神様いらないじゃないですか。ね、これをギリシャ的思考って言うんですけどね、もうそれに毒されてますから。教会に行ってイエス様と言いながら、言葉で言いながらやってることはもう議論で、もうイエス様いらなくなるんですよ。これはサタンのね、思うツボですからね、気をつけたい。だから祈りと賛美が溢れてるところが教会じゃないですか、皆さん。ね。だから、私は、パウロは祈りを捧げなさいということですね。で、ここではですね、誰もが、イエス様を信じている者は誰も、自分のため、また家族のために祈りでしょうね。しかしそれだけで終わらずに人々のため、特にですね、権威あるものリーダーですよね、国のリーダー、世界のリーダーのために祈りを進められています。自分以外の人たちのために祈ることを問いなしと言いますが、皆さんですね、デューラーという人が描いたね、絵の祈りの手の手っていう祈りの手という絵を見たことがあると思うんです。こういうね、ぜひまた何かで調べてくださいね。こういうふうに、こうじゃなくて、組んでなくて、こういうような感じになってるじゃないですか。あれですね、真ん中空いてるんですよね。あれは神様が働くスペースが空いてるという意味があるんですよね。でですね、これ指がついてるんですよ。で、実はですね、まあ、例えばですね、ある方がね、あ、そうだなと思った。こう、祈るときにですね、こういうふうにですね、まあ、目閉じるね、人が多いと思うんです。目閉じるとは書いてないんです、聖書には。これは、いろんなものが目から入って、祈りに集中できなくなるから、奥まった部屋をということを自分で環境さないという意味で目を閉じる人が多いですけども、ただですね、これを見ながら祈るということもですね、一つの助けなんですね。例えば、親指は家族、親族のための祈りを表す。家族が救われますようにと。親族に福音が広がりますように。で、人差し指は何かを示す人差し指ですね。指す指。だから、教える立場の人のために祈るということを思い起こさせてくださるというでしょうね。教会の牧師とか、親とか、ね、放送で言えば J フレンズ、ジョイジョイ、ジャイクルの教師、あと学校の先生、そして例の親たちが、次の世代に正しいことをきちんと伝え、教えることができるように祈るんですよ。そして、このですね、中指はですね、この一番高い指ですから、高い地位にある権威を与えられている人たちのためにですね、まあ、もちろんですね、霊的な権威も与えてくれる牧師ですね、まあ、牧師何度も祈ってほしいので、まだ出しますが、牧師ですね。で、政治とか、特に今日ね、選挙がありますよね、そういう国のリーダー、そういう社会のリーダーのために祈ることを思い出す。そして薬指はですね、これはですね、薬指と言いますから、医療従事者ですよね。医療関係のために祈っていく。そして小指は小さいので、子供たちや社会的に弱い立場の人たちを覚えて祈るというね、そういうことをですね、思い起こさせるための、あれは、手の形ということを言われますね。 ああいうことを聞いたことはぜひ皆さんね、あのいいな思ったらねすぐ実践がいいですよ、ね、こうやって見るんですね。私もそれで実際やっているんですけども、あそしたらねなかなかこうあの祈っていくことがこう飛んでしまわないんですね。サタンはですね私たちが御言葉に向かうとき、こうやって礼拝に向かうとき、また祈るときに一番攻撃するんですよ。嫌だからで、だいたい加齢になっていく年をこう重ねると、あの忘れるってことがあるので、これがあるとね忘れないんですよね。このために祈るってね、私はですねそういうことも覚えながら工夫して祈っていく必要があるんではないでしょうか。問いなしの祈りはまさにですね今日特にね、覚えたいんですが、政治を司る人たちのために祈れ、つまり為政者ですね、政治をなすために祈る。先週申し上げましたように、私たちは政治に無関心でいることはできますが、無関係でいることはできません。だってそこに生きている以上はその関係の中で歩んでるんですよね。例えばですね、本当にこの例えばこの選挙で政権がガーッと変わってですね、あの20歳以下の生活費は全部無償みたいなことがあったらどうですか。めちゃめちゃ関係ありますよね。必死でみんなね、そういうふうに、だから関係がないことないんですね。だから私たちは本当にそういう意味でキリスト者としてしっかりと社会を見る必要があるんだと。おとついですね、本当に歴史的な事件がありました。一昨日の元首相の狙撃死亡事件、しかも私たちのよく知る場所、生活圏ですよね。皆さんも何度もあそこ通ったんじゃないですか。ここら辺の人たちは本当に驚きました。嫌でも意識しますよね。国のこと、政治のこと、政治家、政治のこと、そしてああいう暴挙をする罪のこと、ああ本当に私たちの中にはそういう罪があるんだと。私たちも何かが揃ってしまえば同じようなことをしてしまう可能性がゼロではないんですよ。そういう罪があること、その時ですね、ちょうどその金曜日の夜、まあ、午後8時から40分間、まあ、ズームのオンラインで緊急の為政者のための祈りという祈り会が行われ、私にもその案内が来ました。ある関東の教会がですね呼びかけて、僕先生呼びかけて、私もその祈りに加えていただきました。国内海外合わせて250名ほどの人が共に祈ったわけですよね。私はこの事件を受けて何を感じて、どのように主に応答しているでしょうか。無関心でいることはできますが、無関係でいれない。私たちこそこういうことに真正に向かって祈っていくこと、何を言うんですか。全ての人が救われて真理を知るものとなっていくため、これが究極の祈りですよね。そして天で御心が 100% 行われているように地でも行われるようにという祈りですよ。神の国が地上でなされるようにという祈りを、これはクリスチャン主が祈りな祈りです。だから祈るんです。私たちはそのことを祈っていくものとされたいんですよね。今から11年前の2001年の9月11日のあの同時多発テロの時、皆さんも驚いたと思いますね。アメリカ中の教会に人が集まって、普段教会に来たことがない人も多く集まって祈りが捧げられたんです。その時アメリカに再びリバイバルが訪れるのではないかと思われましたけども、地域の人たちをも巻き込んだ祈りはその時限りで残念ながらしぼんで終わってしまったんですよね。その時にはやっぱりみんなね悲壮感を持って祈るんです。でも長く続かなかった。でそのことを受けて、とある牧師先生がね、なんでだろうかと考えた時にふと気づかされたそうです。それは教会で祈るということが第一になっていないからだったのではないかと。聖書は言いますね。イザヤ書56章7節で、我が家は全ての民の祈りの家と呼ばれると。教会とは祈りの家と呼ばれてるんですよね。だから教会が何においてでも祈りを第一にしていく。もちろん礼拝というのは祈りと御言葉を共に神の家族で聞いて交わる時ですから、礼拝はまさに祈りを指しますよね。そして祈り会、そうです、祈りが積み上げているところは本当に見えないだけで、そこに本当に主の臨在があるんですよね。皆さんもですね、祈ってる場所をもし家で決めていたら、そこがちょっと他と違うことを感じませんか。私はですね、ここでね50年いや100年祈られた場所ですというところにこう案内された時に、何か違う、ね、それを聞く前に何か違うなと思ったんですよ。ここ 言葉ではなかなか難しいんですが、何か本当にですね、清さというかですね、まあ、そのことは後で聞いたんです。まさに祈りを積み上げているところは違うんですよ。教会がそうじゃないでしょうか。その牧師先生はですね、教会がその祈りよりも、もちろん祈りもしていました。でもそれを大事じゃなくて、教会活動を第一にしていた。もちろん伝道も大事です。でもそれよりも、祈りを、礼拝を大事にしていく。そういう私たちは共同体でありたいんですね。皆さんいかがでしょうか。大使の務めが祈りであることを忘れずにいたいと思うんです。主は言われます。絶えず祈りなさいと。呼吸を絶えずするように絶えず祈る者、三位一体の神様に尋ね聞き者でありたいんです。私たち今祭司としての特権が与えられていますよね。旧約聖書を見るときに王の権威に勝るこれは特権なんですよ。当時王も祭司に祈ってもらっていたんですよ、まあ、その形が今アメリカの大統領ね、その就任式ですよ。牧師がねこれで祈りますよね。日本は残念なことはそういうことはありません。でも聖書のその世界観においてはこの時のリーダーよりも祭司の方が本当に権威があるんですよ。だって天地を創れた神様の本当に前に歩み出ることが許された存在が祭司だからです。祭司は誰ですか。牧師ですか。牧師だけですか。違いますよね。牧師は本当にその教会に使わされて御言葉を通して聖書を通るために立てられた器ですが、牧師だけは祭司ありませんね。皆さんがそうですよ。万人祭司という言葉。だって皆さん祈ってるでしょ。イエス・キリストの皆によって。これはすごいことですよ。だから異星人のために私たちは祈ることができて、宣言を持って祈ることができる。誠の敵であるサタンに勝利されたその主の皆によって宣言を持って祈ることができるんですよ。なんというすごいことでしょうか。そのことを覚えたい。私たちがイエスの皆によって祈るときにサタンはあれーと、まあ、言ってるかどうか知りませんがあれーと言って、私いつもそういうイメージしますよ。もう本当にですね、どっか飛んでいくんですよ。アンパンマンはそのことを言ってるんですよ。いや皆さん、アンパンマンの作者はクリスチャンですからね、ヤンサーたちは。だからあれーって飛んでいくんですよ。あれ絶対あれは例の世界に起こってるはずですよ、ね、だからお友達もみんなね、アンパンマン見るときに必ずアンパンマンがアンパーンって言ってどっか行くでしょ。まさに例の世界においてサタンもああなっているんですよ。アーメンですよ。なぜならばイエス様の十字架と復活はもうすでにサタンに勝利しているからです。これ完了形ですからね。だから私たちは祈らずして誰が祈るんですか。イエスの御名によって祈ることができるのはクリスチャンだけです。でもそうさせないと告発者であるサタンはお前それでもクリスチャンかとか、自分が一番言われたくないことを持って非難するんですよ。ああ本当に俺はダメや、救われてないかもしれないみたいなことを思わせるんです。だから先ほど言ったあの御言葉に立ち返る、だから救いの確信の御言葉を持つことは不可欠なんです。必須なんですよ。皆さん持っておられますか。救いの確信の御言葉をね、人から言われてることに確信持たないでくださいよ。あの人が言ったからとかね、僕先生が言ったから、それも大切にした方がいいですが、それは確信にはなりません。同じ神に作られた存在だからですよ。でも神が言ったから大丈夫です。私たちの教会どうでしょうか。祈りの家と呼ばれるそういうところになっているでしょうか。神様はこの聖書を通してあなた方クリスチャンが一人一人最初になって、そして願いと祈りと隣り合いと感謝を捧げるようにと教え命じているんです。テモテはこの勧めを文字通り実践し、この手紙をパウロが書いた時の王は最も激しい迫害をした暴君の皇帝ネロの時代だったんですよ。むしゃむしゃ迫害したんですよ、ネロというのはですね。でも上に立つ者のために祈り続け、全ての人の救いを望んでおられる神の御心の通り、やがて福音が全ての人に届いて、人々がそれを信じて救われて祈り続けて、どうなりました。ローマの国教がキリスト教になったわけですよね。313年に公認とされたキリスト信仰が、ローマ皇帝もキリストのもとにひざまずくまでになって、キリスト信仰が国の信仰となっていたんですよ。
皆さん信じましょう。
御言葉を信じきって祈り続け、祈り抜くときにそこに遥かな力が働くんです。祈りは力です。そのことをですね、私は覚えていきたい。そして私は同時にですね、この御言葉をですね、覚えていきたいと思うんですね。読みましょうか。3、はい。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。非常に鋭い端的な御言葉ですよね。ここで私たちはチャレンジを受けます。あの人のために言うのって。特にテモテはめちゃめちゃ思ったはずですよ。なんでこんなね、むちゃむちゃ迫害する暴君ネロのために祈るのかと。でも彼は祈り抜けた。祈り続けた。その結果、国の公の信仰がキリスト信仰となった。これはもうすごいですね。自分中心の私たちとの直接で戦いでしょうね。私この信、この御言葉を信じて祈っていきたいんです。もちろんですね、本当に私たちは、と同時に、そのリーダーが聖書に反していない限りにおいて、心から祈っていくことができます。ね、そして従うことができます。でも聖書に反して言うならば、私は、もう一歩のですね、蛇の悟くという心を持って、しっかりとですね、本当にその義を持って、本当に会う時には言葉を発し、行うことも必要なんですね。そのことを忘れてはならない。ということですね。でもそれにはですね、やたらめたらではなくて、本当に祈り抜いて愛を持って真理を語るものとなっていくように。ね、本当に潮味の効いた言葉を持って、このような不安を防ぐ世の光、血の塩として歩んでいくんですよ。このバランスを持って、私はこの御言葉を受け取っていきたいと思うんです。主は、争いとか、無秩序ではなくて、秩序による平和と静けさ、また威厳と敬意を保つということを私に教えてくださいました。で、この全てのこのグループにリーダーがあるということは秩序が整うということなんですよ。無秩序ほど大変なことはないんですよね。秩序があるということは本当に大切な主の御心ですね。なれば神様は秩序の神だからですよ。ね、順序立てて全てをされてますよね。そのことをね、私たちはまず覚えていきたいと思うんです。今存在する権威を委ねたリーダーは、あなたが好む人ではなくても存在しているということは、主が立てられたリーダーであって、それゆえにその人のために祈ることによって、その立場と働きの権威を尊重することによって、自分のうちにも権威をたっ飛ばなければないという思いが生まれてくるんですよね。すると言葉の争いほど、教会としてクリスチャンとして目的を失った無益なことから目を離して、神様が求められている経験さや威厳を保つことができていくことを忘れないでいたいと思うんですよ。ね、そういうふうに私は祈っていきたいと思います。そして3節ですね、読みましょうか。3、はい。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。そうです。それは喜ばれることです。はっきりとありますよね。主の喜びです。そして中心線と読みましょう。今日第2番目ですね。4節読みましょう。3、はい。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。はい、そうです。第2番目。救いの計画。すべての人の贖いの代価です。もうここにもう書いてある通りです。すべて。ね、自分が嫌だなと思う人も全部含めて、ね、迫害してくる人もすべてです、ね。どんな人も救われる。そして真理とは何ですか？それは私が道、真理、命と言われたイエス様自身のことです。真理を知るとは単に知識ではありません。関係を持つということです。人格的に交わるということです。仲良くなるということです。イエス様と仲良くなることを望んでおられるんですよ。ね。これがこの神様の明確な御心です。そのことをね、私たちは本当に受け取っていきたいと思うんです。私たちはね、ここで覚えたいことはですね、救われて真理を知るという順番です。ね、多くの人はね、真理が分かってからイエス様を信じると言うんですよ。例えば聖書がよく分かってから、礼拝にもっと来てからね、ある程度教会に馴染んでからとかね、そんな風に思うんです。そんなことを書いて、まず信じてからって書いてあるんですよ。まずイエス様を心に迎え入れて信じてから真理が分かるんです。 ね、信じたら関係が深まるんだよ。当然ですよね。だってその人と会って出会ってからその人の関係が始まるんですよね。で私はその逆をやってるんですよ。聖書をよく分かってからね信じますとかね、なんかそのように聞こえますが、それ逆です。信じると聖霊様と会って神様が住んでくださるので、こういうですね霊的な世界はまずイエス様を迎えないとわからないです。わかることは自分で自分は救えないということです。自分で自分は救えないから神様でもあなたは救えます。だからあなたを信じますということですね。信じたら聖書がわかる。神がどういう方か、神が願っておるのはどういうことか分かってくるんですよ。で、当たり前ですからもう一度確認しましょう。ケーキをいくら見ても味は分かりません。いくらケーキのために勉強しても分かりません。どうしたら分かるんですか？そう。食べてば、食べたらいいんですよね。食べすぎてあげませんよね。食べたらいいんです。食べたらね、分かる。そして、ああ、こんな美味しいの、もっとね、本当に、この救い方は何かなのか、そこが分かってくるんですよね。私も初めそうだったでしょう。メッセージ聞いても分からず記憶がないってことがあったと思いますね。でもイエス様を信じたら少しずつ分かるようになって、この目が開かれてメッセージを聞いても自分で聖書を読んでいても少しずつ分かるようになってくるんですよ。で、私もそれ経験しました。それは御霊様が住んでくださってるからですよ。ある時ハッと気づかされたり、ああこういうことだったということが分かるんですよね。ですからね、まだ聖書がわからないという方も、まず心にイエス様を救い主として受け入れて信じていただきたいんです。そうすれば少しずつ真理がわかるようになってくるんですよ。ね、これは間違いありません。あの次のステップにすることもそうですよ。洗礼もそうです。よくわかってからでもなくて、まず洗礼に預かることは真の御心ということがはっきりとされて、じゃあまず神様についていきますとね、そういう思いがあるならば。ね、もうそれでいいんですよ。以前エチオピアの宦官のところをね受け取りましたよね。もう資格はイエス様を救う人で信じているかどうかです、ね、不用意に時期を延ばすことがないようにしたいと思うんですね。そしてこの真理はイエス様と言いました。イエス様は、ね、100% 神であり 100% 人であります。つまり人格ですから、そのイエス様と本当にもっと知りたいと思うならば、その人とまず出会って神様教えてください、これはどうですかと尋ね聞くという関係を本当に普段から育んでいくんですよ、ね、そして私はこのイエス様の御名によって祈ることができて、なんという素晴らしい、ね、恵みだとか、この御言葉を読みましょうか。ではヘブル人の手紙の 4-16 を読みましょう。では皆さんで、ね、3、はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメンです。皆さん、恵みの御座、恵みの御座とは何ですか。恵みの御座とは、これはですね、あの旧約聖書の神殿において大祭司が年に一度死の中の最も聖なところの死聖所に入って、そこに置かれている契約の箱の上に犠牲の血を注ぎかける契約の箱の蓋のことを恵みの御座って言うんですよ、ね、で、その恵みの御座の箱のどんなことをしたか皆さんご存知ですね。レビ記で、ね、見たら、その恵みの御座にこの子羊の血を注ぎかけるんですよ。それを神様は決めましたよね。つまりイエス様が全ての人の身代わりとなって罪を犠牲となって血を流し死んでいかれた。イエス様が神の子羊となって、私たちの罪の身代わりとなって犠牲となって、その血を流してくださった、まさにこの十字架のことを恵みの御座というんですよ、ね、だから憐れみの蓋は十字架を指します。そして十字架こそが恵みの御座なんですよ。その恵みの御座に近づこうではありませんか。その近づける道備えをイエス様は命を張って、命を差し出して、命をかけて私たちに、あなたに与えてくださった、なんという感謝でしょうか。これに踊らずしてね、賛美を捧げずして何を持って応答できると言うんでしょうか、ね、そのことを私は覚えたいと思うんです。この言葉に対して ね、私どうですか。いやいや、あのことの方もあっちの方ももっとすごいことがあるでっていうふうなことが言えるでしょうか。そうではありませんね。パウロはこう言いました。5節見ましょうか。5節、第2テモテ2章5節の3、はい、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人と人のキリストイエスです。6節も、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。そうですね、贖いの代価とは代価を払って買い戻す意味ですね。つまり私は罪に縛られサタンのものになっていましたが、地獄に行くものとなっていましたが、神様が一人子イエス様という命の代価を持ってその罪の縛りから買い戻しくださったんですよ。父なる神様のもともといた場所に。これを贖いと言います。贖いの代価とはイエス様の命です。そしてそのことをしかさったのはもう唯一イエス・キリストだけだということですよ、ね、だからね、どんなにですねこの釈迦とかマホメットとか世界の偉人と言われる人がすごいなと言ったとしても、イエス様のように私のために命を差し出し、そして死に打ち勝って復活された方は歴史上世界においてただお一人なんですよ。だから神と人との間の仲介者は唯一ですと、ね、これをですね独善的とかですね、あの了見狭いとかね、排他的とか言われたとしてもね、それが事実なんですから、ね、もうそれはねもうそのままそうなんです。だからイエス様以外救いはないんです。本当にイエス様だけが救いの道と言い切れる。だからこれはですね、私の独善ではなくて本当に事実であり真理だということをね、私は本当にこの感謝したい。でこのことをね本当に受け取っている本物の信仰者は、罪を犯してもやった許されるんだから安心して罪を犯そうなどとは決してもないんですよね。こういうことをずっと聞いてたら、あ、こんな愚か者のために命を差し出してくださって感謝します、むしろ自分の罪を悲しみそれを悔い改め同じ罪をもう繰り返して犯さないように神様に助けを求めていくんです、ね、そしてどんなにそれでも失敗するでしょう。でも失敗しても自分の犯した罪を後悔してそこで沈んで落ち込んで終わってしまうんじゃなくて絶望したりしないんです。いつどんな時も全ての人を救おうとしておやる神の愛を信じてイエス様にますます頼っていく恵みの信仰へと向かっていくんです。それがパウロのあの心でしょ。こんな愚かなもの誰が救えるんでしょう。でも神様感謝します、あなたは私を救ってくださっていますという信仰に向かうんですよ。もう一つ、ね、読んでいきましょう。ローマ 8-3、はい、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるイエス・キリスト、神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。アーメンです。そうですね、私たちでは本当に祈りきれないことも多いでしょう。でもね、イエス様が今父なる神の右にいて取りなして、あなたの代わりにあなたがいらない時に祈ってくださってるんですよ。なんという幸いでしょうか、感動でしょうか。だからパウロは言うんです。私は宣教者と、そして信仰と真理を幼児に教える教師に任命されたんです。ね、誰もがそのね果たすべき使命があるんです。まだの人はね、今日からもう一度神様、私は何を果たすべき使命として与えられてるんでしょうかと神様に聞いてほしいと思うんですよね。そして時にはですね、あの兄弟姉妹に聞いてください。そしたらね、意外と、あ、そういうとこ自分でわからないけどもあったのかと思って気づきます、ね、意外とですね、本当に自分はなんて料金が狭いなと思っても、いや寛容ですとか言われ出すんで、私もねこの前あの本当にですね、あのお友達の間でまた修行会でもですね、本当にお互いのいいところを最低1つ最大3つ書きましょうということをねやったんですよ。本当に新しい気づきでした。あ、いい、一度皆さんともねやりたいと思いますけども、そういうこととして気づいていただきたいと思いますね。そして8節から10節にはですね、男女について書いてありますが、これはですね、清い手を挙げ祈り良い行いによって飾れと、まあ、本当にですね時間をかけてもさっと言いますが、これはですね立法じゃないんです。覚えてくださいね、当時の時代背景もありますね。もちろんですね、この本当にまずでも清い手を挙げ続けて祈るということはですね、特に本当にアダムの次にですね秩序によって作られた男性は清い手を挙げて祈り続けるものと、本当にそれに見されています。これが飯です。家庭においてはリーダーシップを持っていくんですよね、霊的に。 ね。そして、女性はですね、ここではですね、本当にですね、この、慎まし見ないとかですね、ありますが、大事なことはですね、本当にその生き様を持って、主の素晴らしさを表していくということです。これはですね、立法じゃなくて、公の場における秩序の問題ですね。もちろんその時代もあります。でも共に主に作られたものとして、同じですね、主の前に本当に平等の立場として主を見上げていく。もちろん役割分担があります。男性、特に父親は認める愛というものがありますね。認証の愛。そして母親は需要の愛、受け止める愛というのがありますね。役割分担があります。でも共に主の御体を立て上げていくんだ。ということをですね、この使命ということをですね、伝える中でパウロは言ってるんですね。大きなこれ視点です。そして男性女性子供本当に年配者若者全てですねそういうの置かれている立場の中でそしてその能力を主にさせて神の御国を立て上げていくそしてですね必ず私たちが神様との関係を育めば育むほど神様はですね喜んでくださいますしそしてそのような歩みをしていったら不思議とふと横を見たら植え替えて生きるって何だろう死んだらどうなるんだろう神様っているのかな自分は生きる意味なのかなというふうな乾いた魂を備えてくださるんですよそして誰もが説明を求める人にはね神を伝えていく上乾いた魂をあなたのそばに置いてくださるんですこれが伝道というんですねそしてあなたはその時に語るべき言葉を持っているはずです私を信じるイエス様をね神様ねイエス様というそのイエス様は私のために命を捨てて死んでくださって蘇って今も一緒にいてそしてどんな時も私から離れずに本当の幸せの人生を歩ませてくださるのすごいと思わないとかねさらっと言えたりするんですよ皆さんそのような悩みをこの一週間これからも成していきたいと思います祈りましょう天皇の父の神様今日あなたの御心を知りました神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますどうかそのあなたの御心を今日もう一度受け取りましたどうかそれを本当にそれを使わされるところでまた関係性の中でそのことを生き様を持ってそして言葉を持って分かち合っていく器とどうか育んでくださいますように祝福しますイエス・キリストの御名によって祈りますアーメン